フィリピ人への手紙の1章ですねの29節、そこをお読みしますね。フィリピ 1-29、 あなた方はキリストのためにキリストを信じる信仰だけでなく、キリストのために苦しみをも賜ったのですと書いてありますね。本当に、もちろん主イエス様を信じて救われるですね。でも信じてすぐ天に行くわけではありません。この世に置かれています。この世で信仰生活を送らなければいけませんね。そのこの世での生活の中でいろいろなことがあるんですね。今お読みしました一つはそうですね、あなた方はキリストのためにキリストを信じる信仰だけでなく、キリストのための苦しみをも賜ったですね。両方とも大変いいことですね。信仰、この信仰はもちろん私たちが主イエス様を信じて救われて、まあ、完全に救われるんですけれども、時々不信仰に走る時があるんですね。例えば人たちの主イエス様と共に歩んだところを読みますと、例えばある時主イエス様は船でお休みになって眠っていたんですね。その時に急に風が起こって波が荒れ出して、そしてその波が船の中に入ってきたんですね。そして弟子たちはもちろん慌てましたね。だってなら水がだんだんだんだん増えて、そして船がひっくり返って、そして死んでしまいますね。でもその時に主様がそこにいたですね。お休みになっていたんですけれども、そこにいたということですね。いたなら絶対大丈夫です。なぜならこのお方によってこの地球上すべて、地球ばかり、ばかりではありません、この宇宙も全部このお方によって作られたんですね。この自然界も風も手に握っているお方が人の姿を取りなくてこの世に来られて、そして船の中でお休みになっていますから、驚くべきじゃないですね。彼に全く信頼していれば問題なかったんですけれども、でも弟子たちは大変慌てたんですね。ですからその時の弟子たちの信仰ですね、その時にその マタイによる福音書の多分9章8章が9章に書いてあるんですけれども、その時に主イエス様は起きて風を波を沈めました。それができるお方でしょですね。主イエス様のことをよく分かればそのことを知っているんですね。主イエス様なら何でもできる、できないこと何もないんです。なぜなら太陽実は主イエス様によって作られた、そしてそのお方によって支配されている。本当に全知全能です。そのお方が人の姿を取りなって私たちの世界に来られて、そしてこの時に船の中で、小さな船の中でお休みになっても、このお方がいれば絶対大丈夫なんですけれども、弟子たちはそういう信仰はなかったんですね。それで慌てて私たちは死んでしまいますと主イエス様に言ったんですね。主イエス様を起こしてそう言ったんですね。その時主イエス様は、あなた方の信仰は弱いんですね。ですね。こう言われたでしょう。そのように、もちろん私たちも同じですけれども、この信仰にはやはり弱い、強い、 ということがあるんですね。聖書全体にわたってもそうです。本当にある時私たちは信仰が弱ります。ですね、その時弟子たちと同じようなことをやるんですよ。私たちも日々の生活において、時々不信仰に走ります。この時の弟子たちと同じようなことを やってしまいます。でも主様のもとに行って助けてもらうことができますですね。そして主に信頼しますと信仰が回復しますですね。その時のこの信仰ですね、このピリピ人への手紙の1章の29節に、信仰ですね、キリストを信じる信仰だけでなくキリストのための苦しみをも賜っているですね。信仰と苦しみですね、それが私たちにとって役に立つものですよ。この苦しみですね。でもその時に不信仰に立てば慌てて、ちょうどあの時の弟子たちのように慌てて不信仰に立てばもうダメですね。何もいいものは来ませんよ。その時にこそ主に全く信頼して固く信仰に立って歩めばですね、いい方に進むんです。そのためにですね、信仰を与えてくださったんです。ですからこのパウロの手紙にしても、またペテロの手紙にしても、ユダが手紙を書きましたが、その彼らが書いた手紙を読んでみますと、本当にこの信仰に注意したんです。彼らの信仰が強くなるためにですね。ある時言われるでしょ、弱ったら大変残念ですね。ですから彼らの信仰を強めるために彼らは努力したんです。もしそれでかつての弟子たちのように慌てて不信仰に例えば、せっかくの彼らの努力が無駄になるんですね。テサロニケ第一の手紙の三章にはそういうことが書いてあるんですね。ちょっとそこ開いてもらえますか。テサロニケ第一の三章ですね。三章のまあ、この3章全部お読みになればいいと思うんですけれども、そこにいいことが書いてあるんですけれども、あえて全部は読みません。時間の問題で3章の2節の最後の行あたりですね。ここにテサロニケ第一3の2節の最後の行ですね。それはあなた方の信仰についてあなた方を強め励まし、パウロは彼らの信仰が大変気にしていました。なぜなら信仰はある時弱るんですね。私たちの信仰はですから、弱った信仰を持ってますと主を恥ずかしめることになるんですね。そういうふうに弱ってますと聖霊は御霊は消えると書いてあるんですよ。御霊がなくなるという意味ではないんです。御霊の働きが消えるというですね。ちょっとろうそくがついて炎があって闇の中を照らすでしょですね。いつも燃えてればいいんですけれども、時々風が来て消えてしまうでしょ。消えたらもちろん火のあるところに持って、マッチ、昔のマッチでそれをつけるんですけど、でも何回も何回もつけることができます。消えても何回もつけることができますね。私たちの御霊の働きは時々消えることがあります。消えたらですね、肉が働きますですね。御霊は働きませんね。ですからもし消えたらつけるべきです。そういう努力が必要です。主イエス様のもとに行けば、行って信仰を回復することができます。そうすれば聖霊に満たされて、そこから愛が来ますよ。優はもう真実も聖霊の実を結ぶことができます。神の安息はそこから来るんです。 神の平安もそこから来るんです。御霊の働きなくした私たちは何でもないんですね。肉が働くだけです。それをいろいろな表現が聖書の中に書いてある。たればその御霊に満たされた人は強い人ですね。信仰が強いですね。御霊が消えている状態は弱いですね。信仰が弱い、信仰のこと言うんですよ。だから信仰には強いと弱いがあれば、私たちの状態を言います。ですから私たちが弱ったと感じたら祈って主と親しい関係に入る、主との交わりに回復するべきです。ちょうどブドウの板がつながっていれば命が来ます。離れれば何にも来ません。ですから離れたらつくように努力しますね。そうすべきです。そうすると本当に主との交わりの中に入って、本当に聖霊に満たされて喜びもそこに来るんです。主から離れたら喜びは来ませんですね。絶望で不安でいいこと何にもありません。ですからそういう時に信仰に立ってよく祈るべきです。何にもできなくても祈ることはできるんですね。ある姉妹は年を取って何もできないんですけれども、できなくても祈ることはできるですね。郡山の集会にも昔から92歳のおばあちゃんがいるんですけれども、何もできないようですけれども、そうではないんですね。本当に祈って助けることができます。よくそういう話をするんですね。本当に、何もできないというのは何もないんです。私たちは主に立ち返るためにやっぱり祈るですね。祈るですから、そういうことを書いてあるんですね。信仰についてあなた方を強め励まし、このような苦難の中にあっても動揺する者が一人もないようにするためでしたですね。動揺すればちょうどかつての弟子たちと同じですよ。私たちもそのようになる可能性があります。ですからそのように不信仰に立ったらですね、祈って強い信仰を持って主に目を向け、そうすれば主との交わりが回復できる。人間の努力では何にも、人間の知識によっては何にも良くなりません。本当に主に目を向ける、そういう信仰があれば主との交わりが回復して、そして主との交わりがあれば聖霊に満たされて聖霊の実を結ぶことができて、愛も柔和も親切もあらゆる神のご性質に預かるものとなるんです。私たちはそのために召されたと書いてあります。聖書のあちらこちらに書いてある。私たちが召されたのはそのように喜びで満たされるために私たちは召されたので、本当に主との交わりですね、主と親しい関係にいつも考えるべきだと思います。ここでもそう言ってるんですね。3節、動揺する者が一人もないようにするためでした。あなた方自身が知っている通り、私たちをこのような苦難に遭うように責められているのですですね。そのためにやはり苦難が必要ですね。先ほども苦難が出て、私たちは信仰だけではなく苦しみをも賜っている。この苦しみは必要です。なぜならこの苦しみから純粋な信仰が来るからですね。真心から、かつては生ぬるい信仰だったんですけれども、この試練、この苦しみを通してハッと主に目を目覚めさせて、そして、純粋な信仰が来て、そこから聖霊に満たされて、そして、喜びも柔和もあらゆる神のご性質に預かる。ペテロ第二の手紙の一章にはそれが主題ですね。本当に私たちもそういう身を結びながら主の御用に預かるように私たちは召されたんです。そのようにしないと、せっかくの彼らの努力が人たち パウロとか他の弟子たちが努力したことが無駄になるって書いてあります。ですから私たちは本当に人たちの言うことをよく聞くべきです。今から2000年書かれた手紙ですけれども、今日のクリスチャンのために大変必要です。ですね。それを無視しますと本当に変な習慣ができます。かつ紀元330年ですか、その時にローマの皇帝コンスタンティ大帝というローマの皇帝がいたでしょ。そしてその皇帝がクリスチャンになったんです。今まではクリスチャンを迫害して殺して残虐なことを長い間していたんです。でもこの時にキリストを認めて信仰を持って救われたんですね。その時からカトリックが出たようですね。でも彼らはクリスチャンになって、たくさんの人がクリスチャンになったんですけれども、残念ながらこの人の教えを無視しました。自分たちの考えに基づいて集会をやって、その彼らが作った街道は今も残っています。大きな街道ができたんですね、キリスト教と言われる街道。でも残念ですけれども、人の教えを捨て、言うことを聞けません。私たちは人が教えた、すなわち新約聖書です。この手紙、例えばパウロが手紙を書きました。その手紙は大変必要です。ですね。今お読みしましたのも、その箇所ですね。そこに苦難、私たちに与えられているんですね。そして五節を、三章の五節を見ますと、そういうわけです。私もあれ以上我慢できず、また誘惑者が、あなた方を誘惑して私たちの労苦が無駄になるようなことがあってはいけないと思って、あなた方の信仰を知るために彼を使わせたのです。これはパウロが書いた手紙ですよ。ですから、パウロたちが、パウロたちの努力が無駄になってしまう。それがあっては困るんですね。ですから、それを知るために、このテサロニケの兄弟たちの信仰を知るためにですね、その信仰は弱ってるか強いかですね。そして弱ってたら、ここ聖書の中にも書いてあるんですけれども、例えば十節ですね、十節に、あなた方の顔を見たい、信仰の不足を補いたいと昼も夜も熱心に祈っているですね。そういう信仰が足りない、信仰の不足。私たちもだから時々不信仰に焦れば信仰が足りないんですね。ですからその時に祈って主に立ち返るべきです。そうすれば聖霊に満たされて、愛や無和や感覚、そして主の御用にも扱うことができるわけですね。本当に、私たちはですからそのために召された。もちろん私たちはこの宇宙が作られる前から選ばれたんですけれども、そして今ですね、私たちは召されて主の召しを受けて、こうしてクリスチャンとなってクリスチャン生活を送っている、本当に、幸いなことですね。それから今度はローマ人への手紙の5章、ローマ人への手紙の5章の1節からお読みしますと、大変、いい箇所が書いてあると思います。ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエスキリストによって神との平和を持っていますですね。この信仰はいい信仰のことですよ。弱い信仰ではありません。ですから信仰によって義と認められた私たちは、これは、私たちは、主イエス様を信じたとき義と認められたですね。でも日々の信仰生活においてこの信仰が必要ですね。ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエスキリストによって神との平和を持っていますですね。この信仰がなければ 神との平和はありませんですね。神との平和は交わりの中にあるものです。神との平和ですから、主との交わりがなければこの平安は来ません。聖霊の御です。私たちが聖霊に満たされることによって、この平和平安が来るんです。ですから私たちはこの信仰大変重要ですね。そのためにやっぱ苦しみも必要です。苦しみは長い苦しみじゃなく短い、聖書に書いてあります。軽い苦しみですね。私たちに与えられた苦しみは軽い信仰、マタイによる福音書の11章の最後にも書いてありますね。ちょっとそれを、いただきますか。今度はマタイの11章の最後の箇所のですね、29節からお見せしますね。私は心を優しくへりくだっているから、あなた方も私の首を折って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎが来ます。私の首は負いやすく、私の荷は軽いからです。ですね、ここに私の首は負いやすい、そして私の荷は軽いですね。もちろん苦しみは避けられません。クリスチャンに与えられたものです。でもそれは軽いですね。他にも書いてあるんですよ。他の箇所にもそういうことが、なんか例えばヨハネ第1の手紙の5章、ちょっと聖書の終わりの方に、ヨハネ第1の手紙の5章の3節を読みますと、ヨハネ第1:5-3、神を愛するとは神の命令を守ることですですね。これは主のご命令ですよ。旧約聖書に書いてあるんですよ。旧約聖書に新しい約束と書いてあります。それは今の時代のことです。旧約聖書に新しい約束の時代、今の新約はそのこの宗との交わりの中で成就するんですね。この神の命令を守ること、その命令は重荷とはなりませんですね。命令はあるんですけれども重荷になるんですね。軽いんですよ。ですから私たちは試練はあるんですね。あるけれども重くはならないんですね。そして、最後に、この目示録、ヨハネ目示録にもちょっと書いてありますから開きますね。目示録の3章ですね。3章の18節に、私はあなたに忠告する、豊かなものとなるために火で精錬された金を私から買いなさいですね。やはりここで火で精錬された金を買いなさいですね。この金を取るためには大変でしょ。高い熱を加えるでしょ。石、金の含んだ石を持ってきて、そして、やっぱ化学作用によって金を取るためのやっぱ他の石も必要です。そして大変高い熱を与えることによって純金が流れ出して、ちょうどこのクリスチャンのことを言うんですよ。クリスチャンもやはりこのようにして純粋な信仰が与えられるんですね。かつては生ぬるい信仰でした。双子の頃の信仰ですね。かつての弟子たちの不信仰はそこでした。でもここにクリスチャンを通して学んで純粋な信仰が与えられて、そこから聖霊に満たされて、愛へ入れは親切、神のご性質に預かる、本当にそういうそのような生活をすれば、クリスチャンの喜びですね。物がなくても何もなくても喜びに満たされて信仰生活を送ることができるんですね。これが本当は幸せだと思いますね。